荒木講師のカセット遊ぶ小ナンバー3707 2024年4月7日日曜日、日本から今日も気合気合でゴーゴーゴーということでよろしく。はい、ということで今日のコイト19第1239回目ってことですけれども、コイト19のですね、感染者数、横ばいっちゃ横ばいですね、若干こう減りかかってるというか減ってきてるようなこう状況にあるわけですけれども、状況がね、4月のですね、1週目っていったところって、いろんなね、社会的なですね、状況って、もちろんですね、病院に行けなかった方たちもいるだろうし、あえて病院に行かなかった方たちもですね、今回の場合いるんじゃないかっていうね、それがですね、表のこう数字にね現れているんじゃないかなと思ったりするわけですけれども、今日もですね気になったところ語っていきたいなっていったところで最後までよろしく。はい、ということで今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、3日水曜日の段階で感染がですね確認報告されていた方たちの数が3万680名、4日木曜日の段階で2万9712名、5日金曜日の段階で2万8875名ということで、改めてお目申し上げますということと、早い回復をってことにこうなるわけですけれども、3日間とも陽性率は 22% ということって、高いところで相変わらず推移をしているっていうのが現状です。でこの COVID-19 に関してのですね、4月に入ってからの状況というのは、日本はですね、いよいよ全てのですね、COVID-19 に関して公的なサービスがですね、全て撤廃されると、全てこう自己負担というね、状況になりました。だから、COVID-19、例えば、検査料金がかかります。それで、陽性になった人は、それプラスアルファ、それから、陰性だった人たちは、それでね、終了って形って、普通のですね、風邪薬で終わるっていう状況になっていくみたいですけれども、陽性になった方たちはそこからですね、投薬、最低限でも1万6000ぐらいのですね、薬にこうなります。そして症状によっては入院をしなければいけない。もしくは症状によっては、一番安い薬ではなくて、さらにその上の薬にしなければいけない。そうなった時にですね、薬の価格はいきなりね、2万円後半、3万円、4万円と、5万円と、青天井ですね。これがですね、COVID-19 の現状です。これをね踏まえてですね、4月1日から病院にね行って診察を受けるっていう方たちの数がですね一気に減るんじゃないかって言われてるわけですよ。なぜなら、いきなりね病院に行って検査はしたいんだけれども、検査をして陽性ってなった場合にですね、お金を払えるかって話にこうなってくるわけですよ。現在はですね、各種病院、クレジットカードでこう支払いができる病院が増えましたね。そういう状況ではあるんだけれども、いきなりね、現金最低でも3万円ぐらい持っていかないとですね、何かあったら支払いができないかもしれないっていう状況でですね、それだけね持ち合わせをですね準備していくことができますかっていうね、どれだけの人たちがですね、そういう準備ができるのかっていうのはなかなかね世知辛い世の中なんですよ。荒木はちょっと難しいんですね。クレジットカードでこう払えたところって、後の支払いがですね、追いつくかどうかって話になってしまうのって、ちょっと怖くてですね、いけないですよね。そういう状況下で、検査にもお金がかかる、そして陽性になった場合はですね、さらに数万円かかるっていうですね、状況に関して、病院に行かない方たちが増えるであろうと。そして病院に行かない方たちは、どのようなリスクの中で生活をしなければいけないかというと、自分のですね、健康状態、命のリスクとですね、向き合わなければいけないという状況に陥るわけですよ。そして、社会参加もままならないっていうね、非常にですね、辛い状況になって、やっぱりもう辛くてどうしようもないっていう状況で病院に行った時には、即入院しなければいけないという状況に陥っている可能性がある。それから、もっと最悪の場合にはですね、苦しいなと思いつつですね、そのまんま亡くなってしまう方たちもですね、いるんじゃないかなっていう状況なんですね。これが COVID-19 なんですよ。で、 まあ、残念ながらですね、まあ、そういう状況下の中で自分のね体もですね命とですね向き合わなければいけないようなリスクを抱えている状況の中で COVID-19 だった場合はですね、周りにいる方たちもですね感染するリスクが高くなるわけですよ。ということはいつまでたってもこの負のスパイラルっていうものがですね、感染者数を減らすというよりは、感染者数がですねある一定のところでずっと常態化するような社会をですね形成していく、つまり SARS-CoV-2、COVID-19 というですねウイルスにとっては非常に都合の良い状況がですね常態化するっていうね、これがですね今の日本で起きていると。そしてこの常態化している状態の中で、少しでもきっかけがあればですね一気に感染拡大を引き起こすことができるクラスターの連鎖ですよね。もうこれがですねいつ起きてもおかしくないっていうですね環境が整っていくわけですよ。で、日本は今その環境がですね整っている状況です。そして去年のですね今時期と比べるともう3倍とも4倍とも言われているくらいのですね差があって、かなりですね感染者数が多いんですね。この段階で全数把握していないにもかかわらず3万人前後のですね感染者数が出ているっていう異常事態なんですよ。で入学式がですねこれから一気にやってきます。小中高大と。で、新入社員のですね、入社式っていうものはある一定のですねところで今ピーク過ぎたかな。そして新入社員のですね歓迎会みたいなものがこれからずっとこう続いていくんだと思います。会社としての歓迎会があったり、部署としてのですね歓迎会があったり、そしてその部署の中のですねグループですか、グループの歓迎会があったり、そして若者のですね組織の歓迎会があったり、もうありとあらゆる歓迎会がですねずっと4月の間こう続き続けていくというですね状況でしょうかね。まあまあ肝臓もですねちょっとこう休み休み行った方がいいんじゃないかなっていうね、まあ緊張感と疲れでですねどっとね体がですね反応できなくなるような状況もあるかと思いますので、その辺はねうまくこうやりきってもらいたいなと思うわけですけれども、まあ、そういう状況下でいつもですね感染爆発が起きてもおかしくないような状況、このままの状況でどうやらゴールデンウィークにですね日本は突入するほぼ決定ですね。もう何も抑止力ありませんので。ということは去年のですねゴールデンウィークこのね状況よりもですね感染者数はおそらく飛躍的に増えると思います、残念ながら。で、海外からのですねお客様もですねたくさん日本に来られます。そして日本からですね海外に脱出する方たちもいます。何が起きるかですよ。そうすると日本国内でこれだけ感染者数がいますと、で、そういう方たちか海外に行く、それから海外からもですねまだまだCOVID-19が収まっていないという状況でたくさんの方たちが来られる。で、世界中で何が起きるかっていうと世界中ってそれぞれのですねCOVID-19の株ですか、これがシャッフルされる形になりますので、新しい変異株が生まれてくる苗床というかきっかけをですね世界中でこう作り続けるっていうことがですねもうおそらくゴールデンウィーク前後でこう起きるんじゃないかと。で、さらにアメリカは今ですね大統領選挙真っ只中です。そしてスプリングブレイクっていうですねもうお祭り騒ぎになるわけですよ。いろんなね避暑地に行ってパーティーも連日パーティーみたいなね、まあ、そういう状況下の中でありとあらゆる COVID-19 の株がですね出会いまくるっていうことが大きい、まあ、これがまあ世界的にですね拡散していくっていうことがこれからね6月に向かって起きていきます。アメリカは7月の4日にですね建国記念日があって、もうこれはですね感染拡大まっしぐらっていうね状況であり、もちろんその大統領選挙ってもう日々ですね人々が集まってわーっとねやってる状況がですね続けていますので、1週間にですね1週間で1000人以上の方たちが亡くなるっていうアメリカの現状を考えると、犠牲者はさらにこう増えていくんじゃないかなっていうですねそういう状況なんですよ。これがね 世界の真実です。で、日本は国民性としてですね、我慢をする方たちが非常に多いですので、これがね心配なんですね。そして我慢をしている方たちの周りで感染者数が増えていくっていうね、この負のスパイラル、これをですね止めなければいけない。でも止めるですね、なんて言ったらいいのかな、力どこにもないんですね。で、どちらかというと日本は同調圧力が非常にこう強い国なので、今更コロナですかみたいな話になっちゃうんですよ。でね、今世界のですね大きな流れとしては、情報をですねもう一度ちゃんと整理しませんかっていうのが大きな流れにはなっています。その COVID-19 というですね4年間って我々は何を学んだんですかって話になるわけですよ。そして今なおですね懸念されていることの一つとしては、いろんなデマ、誰だとか陰謀論、これがですね先行してしまうことによって、実は犠牲者をですねさらに増やす結果になってしまったっていうことに関して、これはね事実として我々は直視しなければいけないわけですよ。であるならば最初に何をやらなければいけないかっていうと、情報整理なんです。そして最新情報にですねしっかりとアップデートして、世界共通の認識の上に立ってこの COVID-19 にですね向き合わなければ、現状全く変わらないまんまですね、次のパンデミックを迎え入れなければいけないっていう状況に陥ると、まあ、そうなったらですねさらにこう次のパンデミック困難事項にですね陥っていくんじゃないのかなっていうですね懸念があるわけですよ。だからこそこの COVID-19 で何を学んだのか、それからこの学んだことに関して次どうしたらいいのかってことに関して、情報をしっかり整理して COVID-19 の姿形をですねあらわにする、これをですね世界共通認識として受け入れるってことが今急がされているわけですね。ところがそうはならない、なぜかっていう話になるわけですよ。でこの COVID-19 情報をですね整理していきたくても、何がね大きな障害になっているのかって話で、これはもう世界共通の話になるんですけれども、利権です。この利権って一体何かっていうと、ある一つのことが起きました、今回であれば COVID-19 です。でこの SARS-CoV-2 というウイルス、これはねお金を儲けるためのきっかけになるんじゃないかって考える方たちがいるわけですよ。そしてこの COVID-19 をですねきっかけに、新しいお金をですね生み出すいろんなね仕組みをですね早急に構築をして、その枠組みの中に COVID-19 を入れてですね、そしてボロ儲けするっていう仕組みですよ。だから全てがその利権にですねつながるような仕組み、枠組みをですね構築していきながら今日に至るっていうね、まあ、日本はそのね最たるもので、なんて言ったらいいんでしょうかね、情報を開示することもなく、でそれもね海外との約束において、海外相手があることだから、情報は公開できないというですね、まあ、ありえない話であって、日本という主権国家として国民にですね説明できないようなことを、他国のね企業の、利益を優先して国民にはですね言わないっていうことをですね平気で言ってしまうような国ですよ。本来であれば外国のですね企業に対して主権国家であるっていうことはですねもう揺るぎないわけで、その国家として国民のために説明責任を果たす、これがですね国の役割であるっていうことを、しっかりと主張して、まあ一企業に対してですねそこは飲んでもらわなければビジネスにならないっていうことを言わなければいけないのか、国のですね役割だったはずなんだけれども、そうじゃない、企業側にですねつくっていうことをですね日本はやってのけたんですね。で海外見ると、日本以外の国は主権国家として国家のありようとして国民にですね全てを知らせるって方法を取っていて、て日本だけです、全てをこう知らせず、企業側についてですね企業の利益を守るために情報は公開できないっていうことをですね公然と言い切った国です。つまり国民よりも企業、そして利権が優先するってことを自分たちで公言したっていうことにですね他ならないのか、 日本という国なんですよ。もうこの段階でね、信用に値しないわけじゃないですか。なんじゃそりゃって話でね、国民よりも、一企業のですね、利害関係というか利権関係ですかね、そこにですね寄り添った、政策を取るってことをですね、公言をして、国民はですね何も知らされないまま、今日に至るって話にこうなるわけでしょ。だからこの利権構造というものが顕著に現れた日本では、よりね国民にとって不利になるようなことがですねたくさんこう起きるわけですよ。そして未だにですね情報が一本化されるわけでもなく、感染症危機管理統括庁を作ったにもかかわらず、残念ながら日本には危機的な感染症が存在しないって言い切ってですね何も活動しないんですよ。ありますよ、今だってね日本にですね危機的なこう感染症、梅毒なんかですね戦後最大の感染拡大が起きてるんじゃなかったでしたっけ。それからはしかもですねかなり広範囲で近年まれに見る感染拡大が起きている。それから COVID-19 に関しては政府全くですね公開しませんけれども、アメリカの事例でいくとですね1週間に1000人単位でこう亡くなってる方たちがいるっていうね状況から考えると、日本は人口がですね4分の1なんですよ。ということは少なくても日本国内って下手すると1週間に250人ぐらいの方たちがですね亡くなっていてもおかしくないっていうね、そういう、計算にこうなっちゃうんですね。だから、アメリカのまだいいところは、なんだかんだ言いながら情報公開をどんどんしていくんですね。そして、その情報公開されたものを精査していきながらですね、いろんなね、団体が立ち上がって、抑止力として抗っていくっていうね、これが、機能するわけですよ。ところが日本は、抗うっていうことすらですね、させない。旧体前としたですね体制が未だにこう行われている、いわゆるその刀狩りですよね。秀吉の時代にですね、いわゆる一般の方たちのですねおおよそ武器になるだろうものたちをですね全て回収をして、歯向かう方たちのですね牙を抜くというか、歯向かえないような状況にこうしてしまえば、コントロールするのは簡単であるっていうね、これか、今から1000年以上前のですね、もうちょっと新しいか数百年前のですね、日本のやり方ですよ。でね、そういうねこういうやり方の中で今なおですねその肩代わりとこう同じような状況だよね。情報を渡さないと、情報を渡すとですね厄介なのって、情報を渡さずに国民をですねコントロールしようとするっていうのが、日本政府のやり方、全てにおいて同じだよね。自民党と金の問題だって自分たちの中だけでやって、なぜ処分がですねそういう処分になるのかっていう説明もないし、本来であればなんて言ったんでしょうかね、全て関わった方たち罪に問われなければいけないような状況のはずなんだけども、1円だってそういうことはやってはいけないっていうね法律があるわけじゃないですか。そうするとそれに照らし合わせると、今のですね自民党の議員、おそらく日本全国のですね、自民党に関わっている地方議員の方たちも含めてですねやっちゃってたわけでしょ。渡した方も罪に問われるし、受け取った方も罪に問われるわけですよ。明記されてるじゃないですか。自分たちで作った法案じゃないですか。それをね堂々とですね破っておきながら、自民党内の問題なのでっていうね問題をですね非常にこう極小化し、そして自分たちで答えを出したって言ってね、いやいや日本のルールの中ではあなたたち全員ですね公民権停止になるっていう状況なんですよって言ったところがですね何もこうワークしない。だから今回のこのね一連の動きは何かっていうと、ルール、資本主義として法治国家として、抑止力になっている法律っていうものが全くですね機能しない、骨抜き状態にするっていうことをですねやってのけるっていうことを今やり続けてるのが自民党ですよ。数の力、それから権力っていうものを 振りかざすっていうことを堂々とやりきっていると。でこれは体のいいですね、クーデターです。国に存在しているルール、しかもですね、自分たちが決めたルール、それにすら乗っ取って行動しない、それどころかそれをですね、すべて自分たちの都合ってむにゃむにゃむにゃって言いながら、それには値しないって言い続けてですね、そして自分たちの独自のやり方で何人かは処分をしたって言ってるけれども、その処分をしたことによって他の者たちに関しては特に処分しないことにしたみたいなね。いやいや、日本に存在しているルールの中ではあなたたちがですね作ったルールでしょうと。その自分たちで作ったルールでいくとですね、お金をね出した人ももらった人も、しかもね自分のですね個人的な口座にですねそのお金を入れたっていうね、個人所得になるわけですよ。もっと罪が重たいわけですよ。だからそういうことをですねやってのける方たちか、主権国家として法治国家としてのですね手を全くなさない、それをですねなし崩しにしているってことを考えると、これはですね明らかなこうクーデターでしかないんですね。気がついてるんですかね。それの首謀者というか一番ねトップにいる人か、今回アメリカにですね国賓として9年ぶりの国賓としてアメリカにですね招待されているわけですよ。これね、犯罪者をですね国賓としてね迎え入れるってアメリカもですね非常にこう罰が悪い状況に後でこうなる可能性があるわけですよ。なぜなら岸田さんのですね事務所がやってきた、で岸田さんたちがやってきた岸田さんのですね膝元、ここもですねかなりやばいことやっていて、てそれに対してはそれに値しないとかね、詭弁をこうねずっと言っていますけれども、明らかにアウトなんですね。だから犯罪にこう加担しているような方たちをですね公然とね、それをですね国賓として迎え入れようとしているアメリカにとってもですね非常にこう申し訳ないなっていうね気持ちにあらぎなんかこうなるわけですけれども、で何やってくるんですかね。日本のですねスパイ法みたいなものをやってですね国民をこう縛る法律作ったんで、これで日本でね大手を振ってアメリカのですね軍需産業どんどんね日本で兵器作っていいですよって話してくるんですかね。そんな立て付けのことをですね、おそらく実はこの1週間でですねバタバタとこう作ってそれを渡米するんですよ。全く今必要ない法律ですからね、日本にとって。これを手土産にですねアメリカに行って、アメリカからねいろんなものをまた買い付けるってことをやってくるんじゃないですかね。ただでさえお金ない日本にもかかわらず、もの残念ですね。だからその COVID-19 に関してもですね、まあ、おそらく日本はもうこのままね切り捨てた終わりです。海外の動きを見ると何を学んできたのか、それから何が起きていたのか、そして陰謀論であるだとか、いろんなカルト的なね動きの中で犠牲になった方たちがこうたくさんいるっていうねことを踏まえると、野放しにはできないんだと。それでいろんなところが立ち上がってですね、情報の整理整頓と、それから次のパンデミックに向かってやるべきこと、それから間違ったですね誤解されている情報に関しては徹底的にそれをね誤解であったと、これは間違いであったと、こういう情報が流れることによって我々の生命がですね脅かされる結果になっていくのって、しっかりと実際にどういうことが起きていてて今何が分かっているのかっていうことをですね知ることから始めませんかっていうですね、そういうところに今来てるわけですよ。だから日本はその真逆にいます。できるだけ多くの情報を国民に与えず、政治の都合ってあとはやりきり、まあ、しかも何か起きたのであればあとは自己負担でやってくれっていうね。だから国として国民をこう切り捨てるっていうことをですね公然とやってのけたのか、自分たちの目の前にですねさらに今まだですね全くその収束する、兆しすらですね見えない COVID-19 でやりきった国です。こんなですね恐ろしい状況ですね、平気な顔してやりきってる方たちにですねどうしてね信頼をですね寄せることができますかって話して、 まあ、政治のですね、信頼回復のためにですね、邁進するみたいなね、ことをですね、岸田さんか、いわゆるその国会の中で何回も言うんだけれども、いやいや、誰ならばやること決まってるでしょうってことたくさんあるんだけども、そういうことに関しては一切手をつけないし、口では言うけれども何もやらないっていうね。なんて言ったらいいんでしょうかね。ズレっぷりっていうものに関しては、やはり我々は脳を突きつけなければいけないっていうね、話になるんじゃないかなと思います。今日はね、まあ、詳しく取り上げませんけれども、子どもたちの意識調査なんかを見てもですね、もう残念な、答えというか、これがね、今の、自民党政治、自公政権が作ってきた世界観の中で答えですっていうのはですね、子どもたちからも出てるわけですよ。まあ、こういう社会をですね、作ってるってことに関して、全くね、無頓着というか、向き合わないというか、まあ、アメリカの都合でですね、動くこう日本ということにですね、いつからなってしまったんですかっていうね、主権国家としてのですね、立ち位置、ずっとね、踏ん張ってきたものをですね、この小泉、そして安倍菅、そして岸田っていうね、前田に麻生さんなんかもいたのかな、ちょっと影がですね、薄すぎてですね、なんとも言えませんけれども、でも小泉政権下であらん限りのですね、日本を壊すっていうことをやり、そして岸田さんでですね、それを決定づけるっていうね、まあ、状況、それの立ち直しにはですね、何十年かかるんですかって、100年かかるんじゃないですかっていうぐらい壊してきていますので、もう本当に今踏ん張らなければですね、日本という国そのものがですね、全く別のものになってしまうってことを我々は、やはり、警戒しなければいけないし、それに抑止力として立ち向かうためにはですね、選挙に行くしかないんですね。選挙に行って我々の持っている一票、この一票をですね、使うことによって実は今の政治変えることができるわけですよ。日本のですね、参政権を持っている方たち、まあ 100% だとします。そのうちですね、 80% 以上の投票、いわゆるその有権者のですね、 80%、90% が選挙に行くとですね、日本は変わります。国民のですね、日本になります。そして地道にですね、取り戻していくことによって、またね、住みやすくて、まあ、自然豊かな、そして自然エネルギーもですね、豊富にある、他国にですね、頼らなくても自分の国だけでですね、やっていくことができる、そういう豊かな国になっていくわけですよ。分かってるんだけどね。だから次の選挙はですね、まず選挙に行って自民党をですね、否定するって言ったところから始めていくっていうのか、次のですね、世界に向けての我々ね、大人の有権者のですね、未来に対する責任じゃないかなっていうふうに、こう荒木は思ったりしています。まあ、そういうね、まあ、こともですね、真剣に考えていかなければいけないだろうし、こういった何ていうのですね、まあ、政策一つ取ってみても、世界の動きとしては情報をちゃんと整理をする、正しい情報をですね、世界中のみんなにちゃんとね、届ける必要がある。そしてその情報をですね、元に我々はパンデミックという世界に向き合っていかなければいけないっていうね、これが大まかなこう共通認識です。ところが日本はその枠組みの中に入っていませんっていうね、まあ、そういうこう状況下でどうしたらいいんだっていうね、選挙権を使ってですね、今の自民党政権にはですね、一度退いてもらうっていうことをやらなければ、いつまでたっても変えることはできないっていうことだけはですね、我々は肝に銘じて、いつ選挙行われるか分かりませんけれども、そうですね、投票率がですね、 80% を超える、 90% を超えるですね、 100% に近い、そういうね、世界にこうなることをですね、祈りつつ今日はですね、暮れていきたいと思います。はい、ということで、COVID-19 まだまだですね、全く予断を許しません。自分たちのできる感染症対策、マスクをする、換気をする、手洗い、消毒、できる限りのですね、感染症対策をすることによって社会全体のリスクを減らすことができます。もちろんね、自分のリスクをですね、減らすこともできます。ということは、 自分に関わる全ての方たちのリスクをですね減らすことにこう連なるっていったところって、社会からですねリスクを少しでも取り除くっていうことにこうなりますので、まずは自分から始める感染症対策っていうね、これが社会を変えていくんだっていうことって、ずっとね確認させてもらいながらですね、この場を借りて配信し続けてるわけですけれども、新たにですね、そういう気持ち、さらにこう強くしてですね、なんとかこの時期ですね孤立することなく、互いにですね乗り越えていきましょうといったところで、今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。